今日でこのエペソ人への手紙の最後の学びです。私自身この手紙を学ぶことによって本当に多くの祝福を受けましたが、皆さんはどうでしょうか。神の言葉をいつも私たちを慰め励まし、そして神への信頼を強くしてくださいます。今朝も主に期待して一緒に学んでいきたいと思いますね。6章の今朝は10節からまず13節を一緒に朗読したいと思います。エペソ人への手紙6章の10節、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。パウロはこの手紙の1章から3章において、私たちの立場をまず書きました。あなたは、私は、私たちは神に愛されているものですね。神は私たちを愛している。この愛されているっていう、そのような感覚はとても大切なことですね。神を愛で、神はあなたのことを愛しておられるわけですね。そして、御子を使わし、御子によってキリストにあって私たちのすべての罪は許された、許しを私たちは受けて神の国の相続人となっているわけです。で、神はキリストと共に私たちを天のところに座らせてくださったと2章の6節には書いているわけですね。そしてパウロはこの神の恵みを知った者がどのように歩むべきかを4章から書いているわけなんです。で、私たちは座らなければ歩くことができません。そして歩き始めたら戦いがあるわけで、私たちのクリスチャン生活というのは戦いなんですね。まあ、私たちは戦いは好みませんが、現実にいろいろな戦いが起こるわけです。でもその戦いというのは人との戦いではないわけ。ここでパウロは霊の戦いであると言っています。前回学んだように私たちの生活はいろいろと、まあ、人間関係の問題が起こるわけですね。それは夫婦の間において、親子の間で、そして職場で、まあ、人が集まるところにはどこにおいても問題っていうのは起こりうるわけですよね。誰もそのことは望まないし、あってほしくないことですが、現実のこととしてそれは起こってしまうこと。また私たちの生活には、人生にはいろいろな困難や試練があるわけですね。で、神様はそれらの問題を用いて私たちを神に近づこうとさせるわけです。私たち物事がスムーズな時にはなかなか神を呼び求めるとか信頼するっていうことはしにくいわけですよ。でもいざ問題が起こって自分に力がない、誰かに助けを求めないといけない、でも誰も助けにならない、誠の神を求めるわけで、問題そのものは嬉しいことではないんですが、問題によって私たちはへりくだらされることを覚えるわけです。そして神に信頼することを学ぶわけですね。しかし悪魔はその問題を利用して私たちを神の愛から遠のけて失望させようと試みるわけです。この悪魔というのは架空の人物、架空の話ではなくて実在するものなんですね。霊の世界っていうのはあるわけです。私たちは目に見ることできませんが。で、この悪魔はもともと神によって作られたもの。旧約聖書のエゼキエルの28章の11節から29節によりますと、彼は元天使長であったようですね。 で、知恵に満ちていると書かれています。で、さらに美の極みであったと書いてあります。しかし彼は、その心が高ぶって、地に落とされたと、イザヤ書の14章の12節から15節には書かれてまして、その時に天使の3分の1を引き連れて、この地上に落とされた。これが堕落した御使い、すなわち悪霊たちと呼ばれているものなんです。親玉が悪魔で、それに従う者が悪霊たち。それがいろいろと悪さをして、神に愛されている私たちを邪魔しようとする。そのような働きがあるわけで、聖書は悪魔は試みるものであると、マタイの4章2節には書かれています。また、欺くものであると、第2コリントの11章の3節には書かれています。さらに黙示録の9章11節には悪魔は破壊者であると書いてあるんですね。悪魔は私たち人間の知恵と力では太刀打ちできない強い敵です。しかし私たちが覚えておかなければいけないことは、彼も私たち人間と同じようなもので被造物でしかないということ。神によって彼はもともと神に仕えるために作られたものが高ぶって落とされただけであって、ですから神の前には何の力もないわけです。キリストはその悪魔に打ち勝ちました。そして全てを支配しておられるとエペソの一章の時に学びましたね。この地上においても天においても一切の名の上の上に置かれている方がイエス・キリストなんです。キリストは父なる神と一つなる方で、私たちを救うために人となって来られて、そして悪魔の試みに遭いながらも主は罪に対して勝利され、私たちのすべての罪を背負われて死なれ葬られ、復活によって罪と死とこの悪魔に打ち勝ったわけなんですね。そして私たちのうちにこのキリストの力が働くときに、私たちは敵に勝利することができるわけですね。ですからパウロはここで最後に死にあってっていう、死にあってその大能の力によって強められなさいと彼は勧めたわけ。私たちの力で何かを打ち負かす、それはある程度のことはできるかもしれません。でもどうすることもできないことってあるわけですよね。私たちの力ではなく、外から働く力、すなわち神の力によって強められなさい。そのために神は私たちに全ての武具をすでに備えてくださっているっていうことなんですね。もう神がその敵に勝利する武具は備えられている。キリストは勝利したわけで、私たちはキリストのものとされたわけですが、私たちの生活の中にはさまざまな問題があって、敵がそれらを私たちを神の愛から引き離そうとしていろいろと手を変え品を変えてくるわけですが、すでに私たちはその戦いに勝利する術を知ってて、その道具も武器も神は、備えてくださってる。その神の用意された武具を身につけて悪魔に立ち向かうときに、悪魔の策略を打ち破ることができるわけで、私たちが神の武具をつけるときに勝利できるわけです。では具体的にどういうものなんでしょうか。14節から。ではしっかりと立ちなさい。神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を 受け取りなさい。18節一緒にどうぞ。はい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。パウロはこの時どういう状況だったかというと、福音の家にローマで軟禁状態になったんですね。で、実費で借りた家に住んで、ローマ兵が彼を24時間監視してたことが使徒の働きの28章に書かれている。で、パウロはそのローマ兵の姿を毎日2年間しかも24時間ずっと見てた。ごっつい男がいて、頭にはヘルメット、兜をかぶって、胸には頑丈な胸当てを覆って、そして腰にはベルトが巻かれて、左手に盾を持って、右手には鋭い剣を持っていたわけ。で、パウロはそれを毎日見てて、信仰の戦いがあることを知っているわけで、エペソの人たちを励ましたいわけですね。で、聖霊が彼に教えるわけで、彼はその兵士たちを見てて、神の武具がどのようなものであるかを容易に適用することがここでできたわけ。で、ここで彼は神の武具にはいくつかの防御用の武器と攻撃用の武器があることを説明しているんですね。一つ一つ見ていきたいと思いますが、まず霊の戦いで必要な第一の武具は真理の帯であるということ。兵士たちは胸当てをするわけですが、その下に長い衣を着てました。で、衣が長いままでは当然走れないし、素早い身動きもできないし、ましてや戦うことなど全く無理ですね。ですから、まず戦う前にすることは、その長い着物をまくって、それを腰のベルトでしっかりと締めるわけです。そうしないと戦いに行けないわけです。動けない。腰にベルトでしっかりと締めるわけで、霊の戦いをする前に私たちがまずしなければならないことは何でしょうか。パウロはここで腰に真理の帯、真理のベルトをしなさいと言っている。どういう意味でしょうか。真理とは真実、すなわち神は真実であるということです。ですから腰に真理の帯をするというのは、神は常に真実なお方であることをあなたがいつも覚えて生活するということ。神は真実だ。イエス様はヨハネの14章16節でこう言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。キリストは真実なお方です。そして第一ヨハネの1章の5節にはこう書かれています。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもありません。すなわち神は光であるというのは真実なお方であるということ。で、神のうちには暗いところがない、罪や偽りがないわけで、神は常に真実なお方なんです。一方、悪魔は偽り者です。イエス様はヨハネの8章44節でこう言われました。悪魔は初めから人殺しあり、真理には立っていません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからですとイエス様はおっしゃいました。で、悪魔は神の真実さに対して、私たちキリストを信じる者に神への疑い、不信感を持たせようとするわけなんです。これはエデンの園においてそうでしたね。神様は初めの人をエデンの園に置いたわけです。これは喜びという意味がありますね。喜びの園に置くわけです。そしてそこにおいては、神と人、そして人と人との間に平和があり、最高に幸せであったわけです。 しかし試みる者が来て女に言うわけですね。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。本当に言われたのですか。本当？それ本当？え？本当って言われるとなんかあれ？疑いが生じてくるわけですね。で、悪魔はまんまと女に神の言葉に疑いを持たせることに成功する。で、女の心が揺らいだのを見て彼はすかさず、あなたは決して死にません。神はこれを食べると死んじゃうよ。神の言葉に疑いを持たせ、次に神の言葉に対決をしたわけで、神が死ぬと言ったのは彼は死なないというわけです。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。だからあなた方にそう言うんだよ。死なないよ。大丈夫だよ。神の言葉に対決を挑み、あたかも神が意地悪であるかのような間違った印象を持たせ、それを信じ込ませることに成功する。ついに人は神の言葉に背いて、悪魔の言葉を受け入れたわけで、それが全ての不幸の始まりだったわけ。悪魔の最大の武器は何かというと、私たちに対して神への疑い、不信感を持たすこと。悪魔は日常で起こる問題や試練を利用して、神が真実であることを私たちが疑うようにする。それは神があなたを愛してるんだったら、なんでそんなこと起こるの、そうじゃないんじゃないの、不信感が出てくるわけですね。そして神の真実さに対して不信感、疑いを持たすことに成功すれば、あとはもう簡単ですね。全てが歪んで見えて勝手に崩れていく。ですからまず私たちに必要な神の武具は、神は真実であるっていうことをいつも覚えること。神は真実である。私たちは以前は神を知ることがなく、また神が真実であることも知りませんでした。しかし今はイエス・キリストを知り、キリストにあって父なる神が真実であることを知ったわけですね。第一ヨハネの5章の20節、今のところを押さえていただいて、後ろの方をちょっと開いていただけますか。第一ヨハネの5章の20節でヨハネはこのように書いています。5章の20節一緒に朗読したいと思います。471ページ、5章20節、はい。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったわけですね。私たちは真実の方のうちに、すなわちキリストのうちにいるわけで、この方こそ誠の神、永遠の命なんです。ですから私たちは腰に真理の帯をしっかりと締めましょう。神は常に真実であることを覚えましょう。そしてキリストの言葉にとどまりましょう。そうすれば敵の攻撃から守られます。第二に、霊の戦いで必要な武具は正義の胸当てです。敵にとって狙いやすい大きな的はどこかっていうと、広い部分です。体の部分で、私たち広いのは胸ですから、でそこを突き刺すことができれば相手を滅ぼすことができるわけ、大切な機関があるわけです。ですから兵士たちは戦うときに身を守るために頑丈な胸当てをするわけですね。もし胸当てをしないで戦いをするような兵士がいるならば、それ愚かであって敵の攻撃の的になってしまう。 私たちが毎日の霊の戦いで必要な神の武具は何でしょうか。パウロは胸には正義の胸当をつけなさいと言っています。ここで言う正義とはキリストによる義とも理解できます。私たちはキリストによって義とされました。でもそれ以上にむしろここでは私たちの正しい行いのことを言ってるんでしょうね。私たちは救われるのは信仰によってですから、救われた後正しい行いをしないのであればたちまち責められるわけですよね。で、キリストを信じる信仰によって神の前に義と認められました。神の子とされました。子供っていうのは親に似てきますね。神は真実なお方です。私たちはその真実な方を信じました。ですからその方に倣って正しい行いをするのはごく自然なことで、誠実に生きるのが神の子となった私たちクリスチャンの歩みです。もし私たちが正義の胸当てをつけるなら、すなわち人々に対して正しい行いをしているのであれば、もはや敵は攻撃することができないわけで、攻撃から守られるわけです。じゃあ正しい行いをしてなかったらどうしますか。悔い改めるわけですね。そして正義の胸当てをつける。第三に霊の戦いで必要な武具は平和の福音です。ちょっと想像してみてください。兵士がですね、完璧な武具を身につけているわけですよ。でもその兵士の足元を見るとなんと裸足であったっていう、ありえないことですよね。その兵士は戦いに出て行ってもすぐに足をやられて、もう前には進めなくなってしまうわけです。私たちが毎日の戦いの中で必要な神の武具は何でしょうか。パウロはそれは平和の福音の備えを履きなさいと言っているわけです。福音とは良い知らせです。神が私たちとの和解の方法を備えてくださったわけで、その方法というのはキリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださったことですね。このキリストを信じる信仰によって私たちは神との平和をすでに持っているわけです。ローマの5章の一節にそのことは書かれています。そして神の願いは私たちが争うことではなく、平和の福音を伝えて互いに平和に過ごすこと、これが神の願いなんですね。ところが実際の生活の中で私たちはいろいろと人間関係で問題が起こってくる。先ほど述べたように、前回のところで夫婦の間で、親子の間で、また職場において、雇用者と労働者の間においてそのようなことが起こるわけで、争いが起こると私たちの心は平安を失うわけです。でも覚えておかなければいけないのは、敵はその人たちではなくして背後で働く悪魔が私たちの根本的な敵であるということ。悪魔は問題を利用して人々を神の愛から引き離して争わせて滅ぼそうとするわけですね。しかし私たちは平和を作るものなんです。また平和の福音を伝えるものとされたものなんです。三条の説教の中で覚えてますでしょうか。マタイの五章の九節でイエス様は言われましたね。平和を作るものは幸いです。その人たちは何と呼ばれるんですか。神の、そうですね、神の子と呼ばれる。またイザヤの52章、ここ開きましょうか。今のところ押さえていただいて、聖書を一旦閉じて真ん中を開いていただけるとイザヤ書が出てきます。そこの52章の7節お開きください。そこにはこう書かれています。イザヤ書52の7節、一緒に朗読します、はい。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな知らせを伝え、 救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、私たちの足は人々に平和を告げ知らせるもの。幸いな良い知らせを伝えるために私たちの足はあるってことですね。さあ、第4の霊の戦いで必要な武具は信仰の大盾であるってこと。兵士たちは敵の攻撃から自分の身を守るために小さい盾と大きな盾を持っていました。で、大きな盾は空中から飛んでくる火矢を消すために使われました。私たちが毎日の戦いの中で必要な神の武具は、パウロは信仰の大盾を取りなさいと言っています。悪魔は私たちの心に不信仰や疑い、あらゆる悪い思いを投げ込もうとするわけです。それはちょうど火矢のようですね。また、さまざまな問題によって私たちを失望させて、誘惑によって私たちに罪を犯させようとするわけです。しかし神は私たちに大盾を備えてくださいました。それが信仰です。第一ヨハネの5章の4節、後半の方です。お開きください。一緒に朗読したいと思いますね。第一ヨハネ5章の4節。このように書かれています。一緒に朗読します。5章の4節、一緒にどうぞ。はい。なぜなら、神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。5節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちの信仰こそ勝利するものであるということですね。で、ペテロも固く信仰に立って悪魔に立ち向かうようにと、彼の手紙の第一でペテロの5章の8節でこのように書いてるんですね。そのままお聞きください。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、現実に攻撃争いはあるんだけれども、しかし固く信仰に立ちなさい。そしてこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。問題はあってほしくないし、戦いも好みませんが、しかし現実にそのようなことは起こりうるわけで、私たちはしっかりと信仰に固く立つということ、そして信仰の大盾を取るわけな。それによって悪いものが放つ色の矢があるわけですが、それを皆打ち消すことができるということですね。第五の神が私たちに備えてくださった武具は救いの兜であるですね。で、兜はヘルメットの、それは頭を守るためにかぶるわけですね。ヘルメットをかぶらないで戦いに行くような兵士などいないわけで、頭がやられると終わりなんですよ。私たちが毎日の霊の戦いの中で必要な神の武具は何でしょうか。パウロは救いの兜をかぶりなさいと言っています。救いの兜をかぶりなさい。私たちにとって大きな喜びは何でしょうか。一番の喜び、それは救われていることではないでしょうか。これほど大きな祝福はどこにもないわけで、どんなに仕事が成功して富を得たとしても、あるいは結婚、幸せな結婚生活を過ごしてたとしても、人生を楽しんだとしても、もし永遠の命を得ていなければ、すべては虚しいものになってしまう。 イエス様はマタイの16章26節でこう言われました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。全世界を手に入れても誠の命、それを損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。第一テサロニケの5章の8節でパウロはこう言ってます。しかし私たちは昼のもので、ものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主キリストイエスにあって救いを得るようにお定めになったからです。私たちは以前は自分の罪のゆえに神の前に怒りを受けて当然だったわけですが、しかし神は私たちを定めたのは怒りに合わすことではなく、救いを得させるように神は私たちを定めてくださったわけですね。私たちはキリストを信じて救われました。そしてキリストは再び戻ってこられるわけで、私たちの救いはその時に体も含めて完全に贖われるわけです。ですからすでに救いは受けているわけで、途中でこの救いの兜を捨てることがないように私たちはしっかりと被っておく必要があるわけですね。敵はどうにかして私たちのこの兜を取り除きたいというか、この救いの確信を揺らがしたいわけです。私たちが神に信頼しないように働くわけです。問題を利用して、でも神は私たちの救いを完成させてくださるわけです。あなたはイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じたでしょうか。もし答えがはい、私はキリストを信じました、罪からの救い主として信じ受け入れました、それならばあなたは救われているわけです。どうぞその確信を最後までしっかりと保ってください。そして聖書は主イエスキリストはもうすぐ戻って来られると教えています。で、このキリストがもうすぐ戻って来られるということを意識して生活をするならば、私たちは主に喜ばれないことはしないわけで、誘惑があったとしてもしっかりと信仰に立つことができるわけで、問題の日がやってきたとしても信仰の大盾を持って私たちを跳ね返すことができるわけで、どのような悪魔の攻撃からも誘惑からも守られるわけで、主は近いんですね。第6に、神が私たちに備えてくださった霊の戦いでの必要な武具は、これは攻撃用の武具なんですね。今までの武具は防御用でした。でも戦いには防御だけでなく攻撃が必要ですね。そして神が私たちのために備えてくださった攻撃用の武具は一つだけなんです。もうたくさんいらないんです。たった一つで敵の攻撃を打ち破ることができるわけで、それが御霊の剣である神の言葉であるということ。神の言葉は生きていて力がある。そのようにヘブルの4章の12節には書かれています。また神の御前で要塞をも破るほどに力があるものです。そのように第2コリントの10章の4節には書かれています。イエス様が交渉外の初めに御霊に導かれて荒野で悪魔の試みに遭われる出来事がマタイの4章に書かれてますが、その時に悪魔が用いた方法は肉の欲、目の欲、そして 暮らし向きの自慢に訴える誘惑でイエス様のことを攻撃したわけです。で、それに対してイエス様は聖書にはこう書いてあると御言葉によって悪魔を退けた。同じように私たちに対する攻撃もこの3パターン、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢を通して悪魔は攻撃してくるわけですが、私たちにはすでに攻撃用の武器が与えられてて、それが神の言葉なんです。神の言葉を正しく理解し、神の言葉に従って生活するなら、私たちはいつも敵に勝利することができます。最後に、霊の戦いで必要な第7の武具、それは祈りです。おそらく祈りは私たちのために神が備えた最も強力な武具でしょうね。私たちは弱いものです。ですから主にあってその大能の力によって強められなければならないわけです。どのように強められるんでしょうか。そのために必要なのが祈りです。祈りは私たちの最大の防御であり、また武器でもあるわけです。祈ると何が起こるんでしょうか。祈ると神の力が私たちのうちに働くわけです。私たちの力は弱いですね。知恵もないです。ある程度は世渡りはできるかもしれません。闇の世界に対して私たち何の力もないし、知恵もないし、でも神はすべてを治めて大能の力をお持ちの方で、私たちがこの方に祈るときに神の力が私たちのうちに働いて、私たちを強くしてくださるわけです。それでパウロは3章の16節で祈りましてね、父が御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださるようにと彼は祈ったわけです。そしてピリピの4章の13節には、有名なところですね、皆さんも暗唱しているところで、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもすることができるのですと書いてある。ヨハネの14章で最後の晩餐のあの記事が書かれているところですよね。あの有名なブドウの木の例えをなさったのが15章です。私はブドウの木、あなた方はその枝です。枝が木につながっていれば豊かな実を結びます。私から離れてはあなた方は何もすることができませんとおっしゃる。私から離れては何もできません。離れたら何もできないんですが、つながれば何でもできるという。でも私たちにその力があるのではなく、神に力があり、私たちはその神の力によって内なる人が強められて実際の問題に対処していくことができるわけで、栄光はすべて主のものになるわけですね。またパウロはここでどんな時にも御霊によって祈りなさいと勧めています。神の御霊は神ご自身の御心を知っているわけです。ですから神の御心が何であるかを知っているわけですから、私たちが御霊によって祈るときに、御霊の導きに従って祈るときに、神の御心に沿って祈るように、この御霊が私たちを助けてくださる。自分の願いはこうだ、ああだ、こうしようしよう、ああしようし、私たちいろいろ願うわけですが、でも自分の願いではなくして、自分の意思ではなくして、私はこう思います、こう信じてます、祈りながら、あれ違うな、祈ってると私たちは方向転換をさせられることってないですか。 あ、これは自分の欲のために祈ってた、教えられることたくさんあるわけですよ。御霊が教えてくださるわけで、ああ、神の御心はこうなんだ、天の父をこのようにしてください、あなたの御心がなりますように、祈りによって御霊によって祈ると、私たちは父の御心に沿って祈るように御霊がそのように助けてくださるわけですね。そして父なる神の御心はあなたの祈りを通してこの地上に成し遂げられていくわけです。神様はご自分の御心をこの地上に、あなたの人生に、あなたの周りに成したいわけで、その神の力が働くために祈りをして取りなしが必要なわけで、あなたが祈るときに神はその祈りを通してこの地上に実現させてくださるわけですね。さらにパウロは、すべての生徒たちのために忍耐の限りを尽くし祈りなさいと勧めて、一人で祈ること大切です。同時に他の人と祈ること、互いに祈り合うこと、互いの必要のために祈り合うこと大切です。私たちは互いの必要のためにすでに祈ってますが、さらに覚えて祈り合いましょう。19節、また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私の様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。パウロはこの時福音の家に投獄されて、皇帝ネロの裁判の判決を待っている時だったわけですね。しかし彼の祈りは、刑が軽くされるようにとか釈放されるように祈ってくださいということではなかったわけです。彼の祈りのリクエストは、私がさらに大胆に福音が語れるように、どうぞ私のために祈ってくださいという。パウロは最後まで自分に与えられた使命に生きたわけですね。そしてこの手紙をテキコという人物に託したようです。どうか23節、父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。パウロはこの手紙の始めに、恵みと平安がありますようにと祈りました。そして最後も同じように、平安と恵みがあるように祈って手紙を閉じています。恵みと平安があるよ。私たちは恵みを知って平安が来ます。でもさまざまな問題が起こって平安を失うわけですが、主に信仰に立って主の言葉に立って祈ると、私たちに平安がやってくるわけで、平安と恵みがありますよ。この平安と恵み、この2つは私たちクリスチャン生活に欠かすことのできないもの。神はご自分の御子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださいました。この神の愛を知って心からキリストを愛している者、口の愛を持って常しえに変わらない心からキリストを愛している者、キリストに従う者、これが神の者、キリストの者、すなわちクリスチャンであるわけ。すべてのことは私たちは神の恵みを知ったからスタートした。 神は一方的に私たちを愛し受け入れてくださいました。始まりはすべて神から始まったわけで、この恵みを知るとどんな問題の中にあっても私たちいつも神の平安を持つことができるわけです。神の恵みの中に私たちはとどまり続けて生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みと平安が主イエスキリストにあって豊かにいつも私たちに注がれていることを覚えて感謝します。私たちの信仰生活には、信仰を持つ前もいろいろな問題ありましたが、信仰を持った後はさらに敵が私たちを妬み、あなたの愛から私たちを引き離そうと手を変え品を変えていろいろな問題を私たちに起こりますが、しかし私たちはあなたに信頼して、ますますあなたの愛に、あなたの恵みにしっかりととどまります。どうぞあなたが私たち一人一人に、この教会に神の平安が豊かに注がれますように、あなたが日々私たちを守り導いてくださいますようにお願いします。キリストイエスの名によって心を合わせお祈りします。アーメン。